今宵は山大、今夜のゲストをご紹介いたします。山口大学経済学部教授でいらっしゃいます鍋山翔子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
だいたい経歴とかあまりはっきり分かっていなくて、先ほど先生にお目にかかった時にお若いのでびっくりしました。
はい、いいとんでもございます。
教授でいらっしゃるんですね。
はい
で先生ご専門っていうのは何ですか？
経済学部に所属しているんですけれども、私は経済学が専門ではなくて社会学という分野を専門にしてます。はい、
経済学って言ってもなかなかその経済って言ってもなかなか幅があって、もう本当今までにもこの番組いろんな先生方にお越しいただいたんですけど、まだたくさんありそうな感じで。
そうですね。
今夜はじゃあ、社会学ですね。
はい、
特に地域福祉社会学。
はい、地域を見るんですけれども、はい、それを地域の福祉をどういうふうに誰がどういうふうに担っていったら、みんながうまくやっていけるのかというのを、システム的な部分を考えるのが地域福祉社会学という領域ですね。
ではいろいろと今夜も詳しくお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて鍋山先生にお話を伺うんですけれども、先ほど社会学とご専門がおっしゃって、でその中でも今特に研究に力を入れていらっしゃるのはどういうことですか？
社会学、地域福祉社会学の中でも、高齢者のケアというのを、地域家族、企業もそうですけれども、どうになっていくのかというのを今考えています。で特にその中でも今着目しているのが遠距離介護というところですね。
確かにその介護の問題っていうのは、もう我々も本当に身近に迫っていることですし、いずれ、もう誰もが通るかもしれない道ですよね。そうですね。
はい、
やはりいろんな問題っていうのはあるかと思うんですけれども、その遠距離介護について例えば先生は特にどういうことをなんていうんでしょうね、力を入れてやってらっしゃるんでしょう？
はい、おっしゃる通り遠距離介護というか、介護の問題というのは誰もが、多くの人が抱えている問題ですけれども、最近同居、昔は高齢者介護というともう家族の同居による介護というのが主流だったんですけれども、今どうしても大学から親元を離れたりとか、就職をもとに就職をするために親元を離れたりっていう人たちが多いと思うんですね。でやがて自分の親が何か手助けが必要な場面になった時に、同居してないと、じゃあどうするのかという問題っていうのが、増えてきてると思うんですね。そこで同居介護も確かに難しさはあるんですけれども、新しい現象としての遠距離介護ですね、離れている子どもたちが親をどう見るのか、どう見れるのかと、でそういうのを地域、親御さんが住んでいる地域がどうサポートしていけばいいのかっていう視点で考えています。
特に今子供っていうのもその一つの家族にそんなに昔のほど2人も3人もってわけじゃなくて、結構一人っ子なんていう方も多いですしね。
だから昔は兄弟が何人かいて、そのうちの何人かは外に離れていて、でも必ず近くには親戚がいたりとか、兄弟の誰かがいたりというような体制が多かったんですけれども、だんだん最近は子供の数もおっしゃる通り減ってきて、自分が何とかしなきゃいけないという方々が増えてきてるんですね。でだけどその遠距離介護みたいなものの支援がないと、子供も心配で仕事がおちおちできないであるとか、無理して通っているうちに今度は子供の方が自分の仕事も、家族も生活もなかなか難しくなってくるということがあると思うんですね。そこでそれを何とか新たな現象として社会全体で考えていかなきゃいけないんじゃないかというところで、今遠距離介護をされている方にインタビューに行ったりですね、企業としてはどういう対策を取っているのかっていうところをインタビューに行ったりとか、そういうものをやっております。
例えばそのインタビューの中で現実として、例えばその介護をされている、遠距離で介護されている方々っていうのは、どうでしょう、どんな悩みが多いですか？
まずインタビューして驚くのが、皆さん方が、私の場合は遠距離介護をされている、実践されている方にお話を聞いてますので、驚くほどといいますか、自分がちゃんとやらなきゃいけないと、責任があるんだというふうに、別に親からそう言われたわけでもないのに、 しっかりとですね、なんとかしなきゃいけないと思いを持って、やっぱり非常に無理をされて、親元に帰られているケースが多いということに、驚きました。それで、出張のたびにですね、有給をちょっと前後に何日間かつけて帰るであるとか、それを継続させるためにやっぱりご近所の方への手土産は欠かさないとかですね、やっぱり同僚の方にも事情をちゃんと説明しているとか、本当に個人的な努力で頑張られているという方が非常に多いという印象を持ちました。
そして仕事もね、そうやって時には休むこともあるでしょうし、そうやって出張のその後ろに休日を取ったり、前後に取ったりってなると、やはりその雇用しているその会社としてもいろいろとこう努力していただかなければ、なかなかうまくいきませんよね。現実としてはどうなんですか？
現状としては、これは企業さんによってかなり対応が違うんですが、でもやはり特別にその、遠距離介護であるとか、介護のために何かこう特別な休暇を設けていたりとか、そういうのはなかなかやっぱりないんですね。
なかなかしかも言いづらいですよね。
そうなんですね。なので個人的な努力で頑張られてはいるんですけれども、やっぱり続けてられる方っていうのは、企業に非常に感謝をしてます。でそれはなぜかというと、やはり遅刻して出てきたりであるとか、有給をやっぱり他の人よりは多く取っていたり、でも有給っていうのは労働者の権利ですから取るのは当たり前なんですけれども、日本人ですので、
なかなかね取らない人が多いですもんね。
なので自分は他の人より多く取ってるっていうことで、それを許してもらっているっていう自分の会社にやっぱり頑張って返したいって思いを持ちながら頑張っていらっしゃるということですね。だからなおさら今のそういう段階のうちに、もう疲れ切ってしまう前にですね、企業さんの方もちゃんと支援をするであるとか、なんか今はあまり整備されてないんですけれども、そういう働き方の、ちょっと
バランスですかね、
を考えてもらったりですね、そういうのをしていくべきなんではないかなというふうに思います。
現実としてでもそういったその、なんて言うんでしょう、企業としてそういうことをちゃんとする企業っていうのは、まだまだでしょう、割合としてはどうなんですかね。
やっぱりこれがよく言われるのが、そういうのは大企業さんだからできるんだってよく言われますね。で確かに大企業さんというのは先行的に、自分の会社は介護休業、国が定める介護休業より多く長く休みを取らせてあげたりであるとか、そういうのはやってるところは確かにあるんですね。でも私はそう、中小企業さんというのも実は一人一人の、労働者の事情っていうのを、社長さんが例えば分かっていて、でそれで今の時期は大変なんでっていうことで融通を利かして利かせることができるとかですね、そういう利点はあると思うので、そういうところをぜひこう、うまい具合に使いながら対応すべきじゃないかなというふうに思います。
理解をしてもらえるということが大事なんだと思うんですけどね。そうするとその会社企業とその個人っていうのはこれからバランスを取っていくと、でそこで必要になってくるのは、最初におっしゃったようなその地方というかその地域の やはりケアだと思うんですね。鍋山先生に遠距離介護とワークライフバランスということでお話を伺ってるんですけど、先ほどはね、その家族間であったりとか、それから働き手であるその企業や、そういったところの協力というか、そういう話を伺ったんですけど、でもやはり大切になってくるのは、その親のいる地域とか、
そうですね、
このやはりこう、なんて言うんですか、協力っていうのは、大切ですよね。
そうですね。で私が研究をしていく中で、ちょっと考え方の方向を変えてみると面白いと思うんですけれども、地域がその家族に協力するという考え方ではなくて、今まではですね、地域がそこの地域に住んでいる人の福祉は提供するけれども、それ以外の人のに福祉は提供するという考え方ありませんでしたよね。なので例えば山口で行くと、山口に住んでいる親御さんへの、サービスであるとか、ケアっていうのは市が頑張ってやるんですけれども、今どんどん若い人がいなくなる、で高齢化が進むっていう中で、私たちは福祉資源って呼ぶんですけれども、福祉を実際に 提供する人っていうのは減っていくわけですよね、はい、でここで別のところに住んでいるお子さんたちっていうのを、うん、活用しようと逆に地域が、でそういう視点で考えるときに、うんうん、この遠距離介護支援という発想が地域のためになるということに関連してくるんですよね。 なので例えば、うん、遠距離介護支援機器ってポットであったりとか、うん、テレビ電話であったりっていうのはもう開発されています、
はい、
で開発されてるんだけれども実際にあれなんかおかしいぞとか、うん、不安があるぞっていう時に、うん、離れて住んでらっしゃる方っていうのはすぐには駆けつけられないわけですよね、なのでそういう市内に住んでいるご高齢の方の、うん、そのを見ていただくんですかね、はい、常に子どもとして家族として親戚として、うん、こう目配りをしてもらうっていうのは、うん、外にいるお子さんたちの、うん、まあ、気配りであるとか気遣いを、うん、まあ、使わせていただいて、うん、何か不安だよっていう時に、うん、地域にいる私たちが駆けつけるというような体制役割分担ですよね、うん、でそれをしていくことによって、うん、山口なら山口っていう地域がより住みやすく、うん、安心できる地域になるんではないかと、うん、そういう考え方なんですね。
それが実現すれば、はい、随分安心して介護ができると思うんですけど、そうですね、はい、これ実際に日本のその自治体の中で行っているところってあるんですか。
やっぱりですね、今のところ、地域内で、うん、何とか助け合って頑張っていこうっていう、地域はたくさんありますけれども、この遠距離介護を支援していこうっていうのを打ち出している地域っていうのはまだないと思うんですよね。
まだない、
はい、特にこの山口っていうのは、家族の形態は都市型って言われていまして、ご高齢の方の一人暮らしであるとか、やっぱり夫婦のみの家族が多いんですよね、なのでぜひそのお子さんとの関連であるとか、うん、それも何も無理やりお子さんにケアをしろって言ってるわけではなくて、うん、どうしても親御さんのことが心配であるとか、うん、気になるっていう、勉強しているお子さんには手伝ってもらって、それを地域が支えてやっていこうという考え方をしてみると、非常に山口っていう地域が、この遠距離介護支援の先進地域になるんではないかというふうに思ってるんですね、
もう本当に山口大学に先生がいらっしゃるうちにですね、
はい、
これしっかり山口市で、
そうですね、
そういった山口県で、
はい、
こういうことがもう現実になれば、そうですね、もうそれがいわゆる先進県というか、
はい、
なんかモデルケースになるといいですよね。
はい、で今からこの遠距離介護っていうのは、非常に必ず増えていく問題ですので、若い世代にとっても、自分が年を取った時でもですね、こういう仕組みっていうかシステムをきっちり、作っておくっていうのがやっぱり安心できる要素かなというふうに思いますね。
それをこう仕組みを作る上で、うん、今一番困難なことって何ですか。は
い、それがですね、もう実証実験であるとか、少し始めていまして、でやっぱり難しいところっていうと、対象者の方、例えば私は山口にいますので、山口にいるご高齢の方とはアクセス、そこにはアクセスしやすいんですけれども、別居のお子さんになかなかアクセスができないっていうのが難しいところなんですね。なので、ぜひ自分の、息子さんであるとか、娘さんが大阪、東京に住んでいるんだけれども、なんかこのつながりに関して、ちょっとこう、トライやるというか、なんかこう、やってみたいという方がいらっしゃれば、そういう方もぜひ私の方が知りたいというか、はい、お話を伺ったりであるとか、そういう、実証実験みたいなものに、ご参加していただければ非常に助かるなというふうに思います。
そうですよね。でもお話を伺っていると、どちらにも全ての人に、
はい、
とてもいいことだと思うんですよね。
はい、
なのでもうぜひね、そういうのに参加していただいて、はい、もう一日も早く自治体でそういったものが ね、活用できるようになるといいですよね。
はいはい、
でこういうことは大学でもやはり学生の皆さんに先生伝えてらっしゃるわけでしょ。
そうですね、はい、
反応はいかがですか、学生さん。
最初はですね、私が持っている授業が地域福祉社会学みたいなもので、タイトルとして持ってるんですけれども、やっぱり学生さん最初は高齢者ケアっていうとやっぱり遠いところの話なんですね。でも実際に自分が生きていくのがこの高齢社会だよ、超高齢社会だよっていう話をして、自分自身の問題だよっていうところから話を知っていきますので、どんどんですね、自分の問題な なんだっていうふうに分かって、うん、あの話を聞いてくれます、うん、なので、ね、とても身近なあの課題として聞いてくれてるなと、
うん、そうなんですね、はい、まあ、皆さんもいろんなところから来てらっしゃるでしょうから、またそれぞれの地域に戻った時に、はい、その研究とかそういうことっていうのが、うん、またこう地域の自治体を動かすことにもなるかもわからないの で、はい、そういうのどんどん広がっていくといいですよね、
はい、そういうふうにあの期待してます。
なるほど、はい、さあのどうやら先ほどのビーズといい、どちらかというとロック系っていうんですか、
はい、
お好きなんですね。
そうですね、曲は音楽は大好きですね、
うん、そうなんですね、はい、あのやはり前からバンドやったり歌だったりっていう、
はい、もう大学時代に初めてバンドは組んだんですけれども、もう中学生ぐらいから作詞作曲で自分で曲を作っていたりして、そういうのは好きなんですよね。
曲じゃ随分作られたんですか。
はい、曲作ってると思います。でもあのメロディーラインだけしか作れないので、大学生の時はそれで、あのキーボードの、あの人に、
アレンジしてもらったりして、
はい、で作ってましたね。
何かこう残ってたりするんですか。
今あの、はい、自分のオリジナル曲とか、まあ、バンドで作ったのはあのこっそり持ってます
けど、そうなんですか、はい、もう今夜それかけていただければよかった、
ね、あの次回あのもう読んでいただければ、ね、はい、また持ってこようかなと思います。ぜひぜひ。
で、あ、それは学生時代 で、
はい、そうですね、
もう最近はいかがですか。
最近はもうあの、まあ、仲間も、うん、あの大学生の時の仲間もいなくなってしまいましたので、うん、あの全然バンドは遠ざかっ出ましたが、はい、最近あのちょっとお声がかかりまして、
あらどちらから、あの
経済学部の中の先生の間から、
あの先生方から。
そうなんですよ。
素敵じゃないですか。
はい、あのちょっと私もボーカルで参加させていただこうかなと思っているところです。
そうなん
です
ね、はい、じゃあいずれあのキャンパスで、
そうです
ね、またさまざまお祭りもありますし、はい、いろんな大会もありますので、
はい、
先生方のバンドっていうのもね、
そうですね、温かい目で見守っていただければと思いますけれども。
そうですか、はい、あのその先生にとって音楽っていうのはお好きだって伺ったんですけど、はい、やはりこう要所要所助けてくれたっていうことはあるんでしょうか。
はい、もう曲には本当にいつも助けてもらってまして、うん、やっぱりあの実生活でいろんな辛いことがあったりとか、うん、悩んでる時にやっぱりこう、うん、曲の歌詞にふと救われたりっていうことは多くありますね。
そうなんですね、はい、いやでも本当にあの音楽、まあ、好きな方っていうのはね、いろいろこうなんでしょう、感性豊かというかそういう方が多いですけれども、やはりそういう部分からもその先ほどの、まあ、介護とかね、
はい、
その親のこととか、うん、そういうことっていうのもつながっているような気がしますよね。
はい、やっぱり曲を聴いてるとあのいろんな人と の、うん、あのああいう時こうだったなっていうのを思い出したりとか、うん、やっぱり音楽いいですよね。
なるほどね、はい、ちなみに先生は北九州出身ということなんですけど、はい、どちらなんですか。
の小倉のもう本当駅から近いところで。
そうなんですね、
はい、
でそちらにはご両親、
今両親が2人で、
あ、はい、じゃあもうまさに心配になってくるこれからですよね。
そうなんですよね、はい、
まあ、本当に一日も早くそれぞれの自治体でうまくこういうことがね進んでくるといいですよね。
そうですね、はい、
さてあの先ほどですねご紹介した山口大学教授っていうだけじゃなくて、男女共同参画推進室室長っていう、これ下があのなんていうんですか、あのお役はね、あるんですけれども、
はい、
これまたちょっと気になりますが、
はい、
いかがでしょう、次回もまた来ていただいて今度はそちらの話を。
はい、わかりました。
いいですか先生、はい、お忙しいのに、
はい、ぜひ。
期待しております。また楽しい番組を、
はい、
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。